皆さんこんにちは。トレイルランナーズの松永博明です。トレイルランナーズ松永博明のフリートークへようこそ。今日はですね、3月3日募集締め切り直前特別企画ディープジャパンウルトラ100についてということでお送りしたいと思います。パチパチパチパチパチパチ、はい。ということでですね、今日は、2023年ね、2月の23日に、12時20分に今収録しておりますけれども、はい、3月3日ね、今お話ししたように募集締め切りとなっております、ディープジャパンウルトラ100の、はい、募集締め切り直前特別企画、まずは何なんだ、ディープジャパンウルトラ100っていうことでね、はい、ディープジャパンウルトラ100についてね、ちょっと今日は、もうひたすら、はい、喋りまくろうと思っているんですけれども、はい。まあ、そもそも、はい、ディープジャパンウルトラ100、なんだその大会は、みたいな、てかなんだそれは、みたいなね、はい、感じの方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、これはですね、ディープジャパンウルトラ100っていうのは、約160キロと約80キロの、はい、トレイルランニングの大会なんですね。日本で開催されております。ディープジャパン。ディープジャパンってどこよって、深い日本深い日本といえばみたいなね。実はね、日本全国深い日本、僕はディープジャパンだなここって思うところは何箇所かあるんですけれども、はい、まずはっていう言い方ですけども、まず小手始めにじゃないですけども、はい、僕はね今住んでるのは新潟県です。はい、でまあ、その新潟県のとね、あとは福島との県境の方っていうのは、かなり、言ったらもうこの先、どんぐらい次に、次の民家はどこですかみたいな。40キロ先ですか ?50 キロ先ですか、そんぐらいかなみたいな。もうひたすらこの先何もありませんっていうのは、人がね、もう人工物一切ありませんみたいな。はい、そういうエリアがあるんですけども、そういうエリアを、舞台とした。はい、160キロと80キロぐらいの、はい、大会、トレイルランニングの大会になっておりまして。なんて言うんでしょう。でね、ちなみにそこ、自然、手つかずの自然、はい、もうそう、去ることながら、もう超豪雪なんですよ。ディープスノーなんですよね。はい、もうだからね、深いのはね、自然も、手つかずの自然も深いけれども、ものすごい雪も深い。大会の会場となっておりますのは、新潟県魚沼市、浅草山荘っていう場所なんですけど、大体毎年、その会場ですよ。会場がね、実際、テニスコートを、スタートゴールにしているんですけども、そこで大体、5メートル はい、雪ね。5メートルって何がって感じですよ。雪が5メートル。5メートルってだいぶだよ。電柱埋まるよね。電柱は、埋まるか。ぐらい。ですからね、そのエリアっていうのは、地名で言うと、入広瀬っていう、エリアなんですけども、おそらく、一般的にというか、おそらくね、このエリア、人里、人が住んでるエリアではもう世界最深級の雪深さ。最深ってさ、最も深いっていう意味ね。はい。ものすごい雪が多いエリアなんですよね。はい。なので、よく4メートルなんてよく積もってて。だからそのテニスコートあたり、そうは5メートルとかね、言ってましたけど。はい。もうそういうレベルです。で、だからもうディープなんですよ。はい。で、昨年が、初開催で、今年が2回目なんですけれども、昨年出た、某、そうですね、高橋和幸選手とか、はい、井野渡選手とか、山本健一選手とか、小川聡太選手とか、小野正弘選手とか、菊島圭選手とか、横山峰弘選手とか、中谷亮太選手とかね。あと、大瀬和文選手とか、もう、みんな、口々に、はい。ディープだね、とか。はい。もう、 なんて言うんでしょう、もう何か起これば、まあディープだよね、みたいな。はい。もうまあなんか、そういう、もうディープジャパン。ディープジャパンだからもうしょうがないよね、的なね。はい。ディープですから、みたいな。はい。もう何もかもディープな感じの。はい。でね、何もかもディープっていうのは、それじゃ全然多分伝わってないと思うんで、ちょっとね、簡単に説明すれば、まあコース全体が、その自然深いっていうのもそうですし、まあ、携帯はもちろん通じないエリアがほとんど、まあ、かなり多くありつつ、でね、何がすごいかっていうとですね、まあ、残雪もね、多少あるんですよね。はい。で、あと、まあ、気温差？寒暖差ですよね。夏っていうか、昼間は夏で30度超え。夜は、まあ、冬とまでは実際行かないですけど、まあでも10度以下になりみたいな。めちゃめちゃ暑いし、めちゃめちゃ寒いし、みたいな。はい。まあそういう寒暖差に加え、まあね、本当はね、翌週ぐらいからめちゃめちゃ増えるんですけど、アブとか、はい。あと、ブヨとか。まあ、ブヨは、まあ、ブヨはまあ、いるね。で、あと、まあ、まあ、なんて、虫という虫、ガとかね、そういうのもめちゃめちゃでかいんですよ。で、まあ、あとはね、まあ、血を吸うやつですよ、あれ。火。ね。はい。とか、あとは、まあ、蛇はいるし、熊もいるし、まあ、そういった、まあ、ね、なんて言うんでしょう。みんなに精神的な打撃を与えかねないものが、まあ、目白押し？はい。なんですよ。まあ、ですからもうみんな口々に、ディープですから、つって。ディープだね、とかね。はい。もう、そういう、なんて言うんでしょう。そういう表現がみんなしたくなっちゃう。まあ、あとは、まあね、トレイル自体も、砂利道のね、アップダウンとかだけでなくて、まあ、沼とか、もうそれはね、どこぐらいまで、まあ、足首ぐらいまで埋まるかな。もう言ったらね、靴をドライで、駆け抜けるというか、最初から最後まで行くのは、もう、はっきり言って不可能ですね。絶対濡れる。靴下も絶対濡れる。絶対泥んこになるみたいな。はい。で、はしごもロープもあるような急斜面もあるし。はい。まあね、まあそういう、なんて言うんでしょうね。で、まあ累積は実際、80キロで4000メートル程度。はい。そして160キロの方は、まあ1万メートル程度という感じなんですけど、まあでもね、今お話ししたように、まあ、なんて言うんでしょう、アブもブヨもヒルもね、熊もヘビもいて、夜は5度以下になったり、まあ、10度以下にはなるし、日中は30度以上になることもあって、もう精神的に肉体的ストレスは、もう距離とか累積以上となる。はい。もう、で、あとですね、160キロの分に関しては、ね、あれはね、約80キロ地点からかな。はい、先。まあ、35キロで2700累積標高あるっていう区間を、通過するんですけど、もう選手によって多分ね、10時間程度、そこだけでかかる。はい。もう、だから80キロ行ってから35キロね、だから100、80キロから100、どんぐらい ?110 ぐらいまでの間、まあもうちょっとあるか。はい。そこで累積2700ありますから、そこだけでも。はい。もうですからね、ほんと、一見修行のような、もう絶対的な経験ができるし、ね、まあまあ、そんな中でね、自分の中を深く見つめ、本当の自分に気づくような、まあそういうきっかけをね、提供することが、まあこのディープジャパンの使命として、はい、やってるんですけど。まあまあまあ、そんな大会なんで、気軽に、正直に、まあこれ言っていいか、まあもういろんな100マイルありますけど、まあ、最後に出てください、みたいな。まあ、最後とまではいかないけど、最初に出る100マイルじゃないかなとは思います。うん。ていうか、むしろ、でもこれで最初に100マイル、この100マイルを完走できれば、もう相当な自信になると思うよ。自信になるっていうか、まあ、もう何でも来いみたいになれると思う。はい。で、まあ、ただね、ちょっと、まあ、ディープジャパン160キロ、ディープジャパン、その160キロのカテゴリーと80キロのカテゴリーあるとお話ししてますけど、その160キロのカテゴリーは、 今お話しした35キロで2700っていう区間。そこはね、飯浦亭っていう三条市のところから、また飯浦亭に戻ってくる、こう一周ね、くるっと回ってくる場所の区間なんですね。それが35キロで2700。で、そこは、さっきお話ししたように、まあ、10時間ぐらいかかる、ね、選手によってかかると予想されておりますので、その前のね、その飯浦亭に来た時に、ちょっと制限時間を設けてます。で、要はスタートから20時間以内に、この飯浦亭、要は70キロ、80、まあ、約80キロ地点。まあ、正確には、76.5キロ地点。まあ、これが正確かって言われると、もうちょっとあれですけども。その地点に来た時に、20時間を経過していない場合、まあ、それを20時間以内に通過できれば、この35キロ、2700の区間を行くことができると。で、ただし、じゃあその制限時間を超えちゃったらどうすんだ、もう失格なんですかっていうと、いや、そんなことはなくて。そこで折り返してね、まあ、1000、あ、1300じゃねえや、130キロレースとして続行となると。特別企画じゃないですけど、特別な、関門が用意されてますんで。ですから、まあ、本当にね、160キロ絶対回るんだって方は、まあ、スタートから20時間以内に、その飯浦亭76.5キロ地点を通過する必要があると。そういう大会になってますんで。まあ、制限時間ね、40、これ何時間になるのかな？朝、えっとですね、金曜日の6月23日の金曜日スタートになるんですけれども、朝の、まあ、朝っていうか午前中の11時スタートです。ちなみに受付はね、朝、その日の朝8時から9時半という、受付時間になっております。ですから、その受け、あのー、これね、昨年は、木曜日の夜スタートでしたね。ですが、今年は金曜日の朝スタート。だって昼スタートなんで。ですからね、金曜日だけ、会社休めば。金曜日だけ会社休めば出れます。で、一応ね、昨日確認しましたけど、神奈川県とか、まあ、神奈川県の方は、朝、うち出れば間に合う。始発かどうかわかんないけど、新幹線に来れば、最寄りのね、新幹線の駅が、浦佐駅です。ディープジャパンの最寄りの新幹線の駅は、浦佐駅となっておりますけど、その浦佐駅から、会場までシャトルバス、あ、シャ、シャトルバスって言っちゃったけど、シャトルバスありますから、それを利用いただければ、前泊も必要ないし、その神奈川県の方でね。神奈川県が行けるから多分関東、その東京もね、だいぶ関東の行けるとこ多いと思うんですけど。ですからちょっと電車の時間ね、チェックしていただいて。で、シャトルバスの時間もチェックしていただいて。まあ、シャトルバス、まあ、一応言っとこうかな。シャトルバスはね、その朝、浦佐駅から、出る時間がですね、まあその大会のホームページに載ってるんですけれども、ですね、大会のホームページの会場って場所に載ってるんですが、浦佐駅を7時50分。浦佐駅を7時50分に出る便。そして、もう一便がね、浦佐駅を8時40分に出る便。2便用意されてます。いいですか？ですから、この時間ね、要は浦佐駅に7時50分もしくは8時40分に着くように、最寄りのね、ご自宅から来れるような、まあ、そういう動きをしていただければ、受付時間はですね、まあ、160キロと、80キロ、ちょっとまあ別なんですが、160キロの場合は、受付時間が、朝の8時から9時30分になってますんで、ですから、今お話しした 今お話ししたシャトルバスでね、シャトルバスが今2本ですから、8時、 ですね、浦佐駅7時50分で、9時5分到着。この便は160キロの方は、ですから7時50分に、までに、7時50分のこの浦佐駅発のシャトルバスに乗れば、間に合うよね。そして、80キロの方に関しては、この7時、いやいや、7時50分じゃないね。8時40分かな。8時40分の、シャトルバスに乗れば間に合うと。いいですか？ ですから、受付はね、160キロの受付は8時から9時30分です。8時から9時30分。ですから、160キロの受付の方は、7時50分の、浦佐駅発の、シャトルバスに乗ってください。そうすれば間に合う。だから7時50分までに関東から来れる、新幹線で来てもらえれば、前泊せずに、うちから速攻で来て、そして会場に来て、そしてスタートできると。160キロの部のスタートは11時です。午前11時。で、80キロのスタートは正午となっておりますんで。ですからね、正午、その80キロの皆様は、受付がね、9時30分から10時30分になってますんで、8時40分までに浦佐駅に来れば、ほら、間に合う。という、なんて言うんでしょう、手はずになっておりますんで、いいですか？ですから、ぜひね、皆さん、今年は出やすくなってると思う。特に関東の方、全然ね、本当にね、会場近くの、僕らが用意している、指定宿っていう、宿はあるんで、そちらに、宿泊されるのはもちろん大歓迎です。ただね、男女別参加者同士の相部屋となりますんで、貴重品はね、フロントで預かりでなってますけれども、そういう宿に泊まるか、もしくは、なんて言うんでしょう、シャトルバス、を使って、前泊せずとも、もしくは浦佐駅周辺にね、前泊するっていう手もあります。浦佐駅周辺じゃないところに前泊する場合、魚沼市内ね、その指定宿に前泊する場合は、車の方はね、そういう指定宿が特にいいんじゃないかなって。やっぱりね、このディープジャパンの、もうここね、山菜天国ですから。山菜王国みたいな。もうほんとね、山の幸も非常に豊富で、自然豊かどころか、もう自然のど真ん中ですから。なんでそういうね、雰囲気をぜひね、感じて、エネルギーを、そういうエネルギーを、その場のエネルギーというか山のエネルギーっていうか、そういうのを感じたい方はね、こういう指定宿とかにぜひ泊まっていただいて、そしてディープジャパンに出ていただければなと思います。いいですかね。そんな大会になっております。で、ちなみにこの大会ね、なぜこんな大会を僕やろうって思ったのかっていうと、この大会のホームページの大会理念もね、ちょっと見ていただければとは思うんですけれども、僕自身、160キロとか、海外のね、ウルトラトレイル、前で言うウルトラトレイルワールドツアー、今で言う UTMB ワールドシリーズっていう、そういう世界線を世界中回り、やっぱりね、そういう世界の舞台を見たときに、こういう舞台を日本で作れるんじゃないかなと。で、僕が走っていた山々、走っていたっていうか、今も走ってますけど、行く山々は、それに匹敵するというか、それに勝るとも劣らない、非常に素晴らしい場所だなって思ってですね。いやー、ここでそういう、やっぱね、世界中から人が、僕ね、言ったと思うけど、今回じゃないですよ。このポッドキャストにね、過去言ったことあると思いますけど、僕日本一周したり、イギリス一周したり、世界中回って、で、やっぱね、その好きなことを仕事に生きている人たちを、にいっぱいあってですね、なんでそういう言い方してるんですかとか、この先どうするんですかとかね、なんで旅出てるんですかねとか、いろんな質問をしながら、心の交流をして、で、その結果というか、その中で僕は、好きなことを仕事に自由に生きる、 まあ、好きなことをしよう、仕事に自由に生きようって決めたんですけれども、まあ、それ、まあ、そういうね、出会いというか、旅をして、で、まあ、そういう、まあ、そういう中からですね、まあ、僕は、こう、自分自身を形成していったっていうか、今の自分は僕はそういうところからできてきてるんですけども、まあ、言ったらそういうね、旅というか、自分の心の中を深く見つめることっていうのは、非常に、こう、自分らしい人生を歩む上ではとても大事だと思うし、で、このディープジャパンっていうのは実はね、心を 心を深く見つめるっていう、それもディープだからね、みたいな。はい。ですから、まあ僕はそういう自分自身を深く見つめて、より自分のことを知っていただくような、そういう絶対的な経験、まあ、いわば、なぜ生きるのか、何のために生きるのか、どんな人生を歩みたいのか、その人生の答えとなるような地図を描けるような、はい、絶対的な経験を、これで提供したいなと思って。まあ、そのためにはね、ディープであればあるほどいいんだよ。自然が。うん。もう、ここどこですか？みたいな。はい。そういう、まあ、終わりの見えない山々を進む時間は、まさに行であり、禅の時間だと僕は思うんで、もう、普段全くこう、もうね、なんていうのかな、やっぱ、街に住んでたり、うちにいたり、いろんな情報があると、こう、心の声っていうのは、なかなかね、かき消されてしまいがちだと僕は思うんですよね。本当の欲求っていうか、心の声というか、まあ言ったら、ちょっとでもざわついてると聞こえなくなってしまうような、心からのささやきみたいな。もうそういうもの、うん。でも僕はそういうのにしっかり耳を傾けることが、その以降の人生がより豊かになるものとなると思うんですよね。ですから、まあそういうきっかけを、このディープジャパンウルトラ100では作りたいなと思って。で、それに匹敵、まあそれにふさわしい舞台はここにあるなと感じたんで。ですから僕はね、まあ、ここは国定公園、特別保護区とかも、特別区か。はい。もうそういうエリアも含まれてはいるんですけれども。はい。まあ、そういう、なんて言うんでしょうね。特別保護区か。保護地区。特別保護地区の、まあ、この自然こそが、非常に、なんて言うんでしょう、そういう心を深く見つめるには非常にふさわしい場所だなと思って、その新潟、まあ、こうね、国定公園なんで、管轄は県なんで、新潟県にね、直談判に行ってですね、僕はここで、ぜひね、そういう、まあ、世界中の人が集まるような、そして、ここの自然を見ていただいて、まあ、外に発信して、新潟の魅力を本気で世界に発信したいな。まあ、そういう思いがあってですね。はい。まあ、こういうの、この大会をやろうって思ったし、まあ、で、そのね、なんて言うんでしょう。意気込みというか、まあ、が伝わったのか、まあね、非常にね、まあ、対策、いろんな対策をして、対策協議をして、で、まあ、この大会が、まあ、実現してると。はい。ですが、まあ、関係機関に直談判してね、ほんと、まあ、無数の対策協議を経て、まあ、最大限の配慮が認められて、まあ、本格的な山岳100マイルが、まあ、実現したと。はい。まあ、そういう大会なんですけども、ちなみにね、はい。まあ、僕はやっぱりね、海外レースでいろいろこう、行ってきた中で、標高差がやっぱ1000メートル以上の山がボンボンボンボンある。まあそれが海外のレースだなっていうやっぱ印象があるんですよね。だからちっちゃい山を何個も何個も行くんじゃなくて、もうでっかいのが、はい、まあでっかいっつってもね1000メートルぐらいですけど標高差。まあ、ね、あんま2000メートルの標高差ってのも、まああることはありますけど、はい。ね、やっぱそういうこうスケールの大きさっていうのを、出したいな。日本にもそういうところがあるんだよっていうところもそうだし、まあ日本のね、本当奥深いところには非常に魅力的な山も多いんで、ですから世界の部、日本にいながら世界の舞台に匹敵するような、そういう過酷さと感動と達成感を味わえるような、まあそういうコースをね、まあ作りたいなと思ってですね。はい。今回のこのディープジャパンの160キロのコースには、1000メートル以上の標高差、がある箇所がですね、3箇所。 はい。プラス、もう一個あったんだけど、それをね、ちょっと分解して、はい、います。で、ただね、実は、まあ、累積、だからコースはね、昨年と今年ちょっと違うんですよ。はい。どこが違うかっていうと、まあ、水路。はい。みんながすげえ足冷たいで、僕はね、これ海外選手がめちゃめちゃ来るようになったら、これこそディープジャパンでしょっていうような、もう名物になると思って、まあ僕はやってたんですけど、まあまあちょっと、はい、みんなすげえ冷てって言うんで、みたいな。はい、でも僕は冬に長袖もしたんだけどね、おかしいなと思うんだけど、まあまあそれはと、まあとりあえず水路はちょっと今年は外してですね。はい。でも水路外した代わりに、水路って平らなんですけど、水路外した代わりに山だから、まあ累積はそこで増え、そして、別の箇所でね、はい、昨年はちょっと天候になんか合わせてというか、まあ、天候状況で、一回ね、こう大会自体を中断したんですね。はい、160キロコース。で、その中断があったのは、あるね、沢があってですね、ちょっと崖になってる沢があって、そこが小又沢っていう沢なんですけども、そこがね、やっぱあると、ちょっとね、万が一というか、また天候がね、ちょっと、ってなった場合に、またその大会をこう中断しなければならないなっていう。で、実際そこ崖なんで結構ね、まあ本当に危ないっていうか、僕はあんまり危ないって言葉、僕危ないって言葉が危ないって思ってるんで、危ないからやめた方がいいよって。いや、そんなこと言ったって、それよりも僕は、なんていうのかな。まあ、勇気を持って、しっかり対策して、慎重に、進む。だってね、危ないっつってやめちゃったら、もうそれで終わりじゃないですか、何もかも。じゃなくて、じゃあどうやったらできるのか、みたいな。やっぱ、創意工夫でね、僕、今までも生きてきてるし。はい。いかに、それを実現するか。いや、やめるのは簡単っていうか、はい。危ないっつってそれでやめちゃったらもう全ての可能性が止まっちゃうわけじゃないですか。じゃなくて、じゃあどうやったらできるかなっていう。はい。まあ、そこが僕は大事だと思ってるんで。まあね、まあそういう創意工夫をしてですね。新潟県と、あと、その開催地の一部であります、加茂市。そして、地元の自治会、地権者、さらには、加茂山岳会の皆様と、協議連携、連絡等をね、取り合いながら、昔あったマタギ道を、こう整備をして、取れるように整備をしてですね、そして、その小又沢ってところを避けたルート。はい。そこ。最近 YouTube の動画にもアップしました。コース説明って動画に、ね、アップしたんで、それがどこなのかをね、はい、その動画見ていただければと思いますけども。はい、まあ、急ですよ。下り、まあ、上りもちょっとあるけど、はい、急です。ただ別に転がって落ちてって、木に引っかかるっていうか、なんだろうな、まっすぐ落ちてって別にも森に普通にあるんで、なんか、滑落するとか全然ないんですけど、まあ、急なんで。はい。35キロで2700の累積がある、その区間に 用意してます。で、そこの区間にもう一個ね、本当は1000アップダウンがあったんだけど、それをね、ちょっと分解して はい。若干そこの区間の累積は多分200メートルぐらい減ったんだけど、でもトータルでその水路を外したことによって、また200メートル増えてるんで、はい。ですからね、累積標高は去年と変わらず。はい。累積標高は去年と変わらず、まあ1万メートル程度ありますんで。はい。で、まあね、いつか海外レース出たいなっていう方は、ぜひね、海外レースの過酷さと感動を体験できる、このディープジャパン。ぜひね、チェックしていただきたいなとも思いますし。まあ、あとね、昨年出た選手、ある選手が言ってました。はい。この大会の、このね、ディープジャパンの、なんていうのかな、もう、ポイントっていうか、は、1000メートルのね、今お話しした1000メートルのアップが3つあるっていう、その過酷さに、がもう、こう、なんて際立って目に行きがちなんですけど、実際はね あ、まあいいや、実際は、そう、でもね、そう、実際は、それ以外に、累積で5000以上あって、みたいな。で、しかもね、その3つ目、1000メートルのアップの3つ目の山がね、ほんとね、 もう壁なんだよね。ビッグウォール。はい。ラスボスはビッグウォールですから、スモン岳を2回登るんですよ。浅草岳とスモン岳を2回登る。で、はい。で、粟ヶ岳周辺をまあ回るっていう、まあそういうコースなんですよね。ですから1000メートルぐらいの山が、このコースの付近には、浅草岳とスモン岳と粟ヶ岳、その3つあるんですね。はい。で、粟ヶ岳は山頂行かないんですけど、はい、スモン岳は2回行くし、浅草岳も1回行くんですね。で、スモン岳は行きに1回、帰りに1回みたいな感じで、行き帰り違うコースで登り降りするんですけど、そのね、2回目、最後だね。はい。もうこれ登り切れば、あとは下って、あとちょっと街の中をちょこちょこ行ってみたいな、ラスト30キロ、40キロぐらいはそんな、30かな？はい。ぐらいはそんな感じかなっていうところの最後の壁。はい。もうね、ここはマジ急だよ。結構みんな、後ろにこう引っ張られそうになったってみんな言ってますよ。もうほんと、ちょっと油断すると後ろに落ちるんじゃねえかみたいな。はい。ほんとね、急です。はい。でも、実はね、そこも急だけど、その前の、さっき言ってた35キロで2700っていう、その一周するとこあるじゃないですか。そこのね、最後の登りもかなり急だから。そう、1000メートル。本当はね、だから去年までは1000アップが4つあったんですよ。うん。で、4つあって、その1つは分解されたんだけど、その分解された片割れみたいな ところにもうまためちゃめちゃ急なところがあるから。まあ、だからね、急斜面が、まあ、こことこことここ、3つ4つあるかな。本当に急だなってとこ。うん。で、それは、詳しくは動画見てください。場所はね。はい。まあまあ、そういう感じなので、もうほんとね、もう過酷です。はい。もう、だから、さっき言ったよね、途中でね。最初に出る100マイルじゃないです。うん。もう最後に出てください、みたいな。ぐらい、過酷だと思うし。で、まあ、その過酷さがね、もう無心の瞑想状態になって、もう日本の深いところで、ディープジャパンで、手つかずの自然の中でもう自分の深いところを見つめてね、はい、絶対的な経験をしてほしいな、と。はい、思いますけど。まあまあ、そんなコース、はい、になっておりますんで。はい。で、ちなみにね、はい。この大会、なぜ平日スタートなのか、金曜日スタートなのか。まあ、100マイルは結構金曜日スタートは多いと思うんですけども、はい。このコース上に、ね、国定公園の特別保護地区が含まれています。はい。この場所を、土日を、まあ、できるだけですね、平日というか、なんて言うんでしょうね。まあ、人が少ない時間帯。うん。夜間であったり、あと、なるべく平日であったり、はい。特に、こう、日曜日の朝とかを避けるような、まあ、そういう配慮のために、まあ、こういうスタート時間になってますんで、なんとかして皆さん。はい。でも、なんとかして皆さん来てくださいねって言いつつも、気軽に来てねとは言ってないんで、もう、ほんと、心、覚悟を決めた人だけが来てください。そう、もうとてもじゃないけど気軽に来てねーなんて言える、トレイルランナーズカップ、3歳から出れますって、3歳から出るなら俺も出れるな、みたいな、私も出れるな、ね、家族で行けるなとか思う、まあそういう、ちょっとすいません、もうそういうのじゃないです。申し訳ないけど、みたいな。もうなんで、もうかなり、はい、言ったら過酷 なことは、まあ間違いないと思う。まあ、でもね、本当はね、僕、これオリジナルコースがあって、まあそのオリジナルコースの話すると多分もう今日1時間超えちゃうと思うんでやめますけど、はい、まあいつかそれもやりたいなとは思ってますけど、まあまあそれはともかく、はい。まあ今回ね、あとはですね、ウルトラトレイルの世界チャンピオン、はい、ゲルミナス選手が、はい、魚沼 ATK 80キロの部に参加します。あとですね、今現在、招待選手というか、まあ、エリート選手、はい、注目の選手を発表してますけれども、まあ、今のうちに、まあね、はい、それこそ、もうすでにね、発表した選手もいますけれども、この後発表する選手もいてですね、まあ、こっそりになるのかな？はい。 とりあえずね、はい、一応、じゃんじゃん発表すると、80キロ荒木涼選手、80キロ牛田美希選手、160キロ野間陽子選手、160キロ金谷梨沙選手、160キロ鈴木ひろ子選手、160キロ所幸子選手、所幸子、うん、はい。そして160キロ中谷亮太選手、160キロ山本健一選手、160キロ下谷悟選手、160キロ今村優太選手、160キロ小野正博選手、160キロ菊島慶選手、160キロ高橋和之選手、160キロ小川聡太選手、160キロ別府浩二選手、160キロ青木光弘選手、160キロ田口実穂選手、160キロ鬼塚智則選手、160キロ田中将人選手、160キロ土井隆選手、80キロ大石由美子選手、80キロ大瀬和文選手、そして80キロゲヌミナス選手。僕ちょっと名前読み方間違えて人もいるかもしれない。ごめん。はい。っていう感じで、はい。こっそり今お伝えしましたけども、こんな感じで、はい、選手。はい、何人いるんだ、これ、みたいなね。20人以上、はい、そういう選手いますので、はい、まだもしかしたらちょっと追加になるかもしれませんが、若干。はい、そういった中、はい、まあ大会、ディープジャパンウルトラ100、はい、2023年にまた開催しますんで、今年、6月23から25。はい。3月3日募集締め切りとなっております。はい。ぜひともこちらね、チェックして見ていただければと思います。ちなみにね、はい。このディープジャパンウルトラ100のオフィシャル思想キャンプっていうのが、はい。まあ、なんて言うんでしょう。企画されております。はい。さっき言ってたね、20、だいや、30、35キロ2700か。はい、35キロ2700の区間、あるでしょ？ 特に160キロ絶対完走したいんだって方、はい、その35キロ2700の区間を、はい、みんなで回る思想キャンプ、はい、高橋和之選手、昨年のチャンピオンですね、と一緒に回る思想キャンプが4月29日。はい。で、申し込み締め切りは4月14日までとなっておりますんで、もうどうしても完走したいんだって方はね、ぜひそちら、はい、ディープジャパンウルトラ100のホームページ、チェックしていただきたいと思いますし、そして付随のもう一つイベントとしてはですね、はい、ウルトラトレイルの世界王者、ゲヌミナス選手による、はい、ディープジャパンオフィシャル思想キャンプですね。2024年の大会エントリー資格付与ということで、はい、我々ね、このディープジャパンでは、まあ何、エントリー資格付与ってどういうことって感じだと思うんですけど、160キロの参加資格っていうのは、まあ、ITRA のポイントによって定めているんですね。はい、そして、80キロに関しては30キロ以上のコースを、大会を完走したこと、方みたいな、まあそういうね、参加資格は設けているんですけども。ただね、我々主催者としては、実はね、この思想キャンプに、もう出た人だけにしたいなっていうぐらいの思いは正直あるんですよ。やっぱそういうね、コース知ってる方の方が安全なんで。もう ITRA ポイントがどうのこうのって測れないような、最初ね、途中でお話しした過酷さ。だから、本当にね、何、標高差もそうだけど、気温差とか、虫とか、動物とかね、もう何でも精神的、肉体的、こう、なんていうんですか、ダメージを、ストレスをさ、与える、もう、ありとあらゆるものが勢揃いしてますんで。ですからね、ぜひね、このね、思想キャンプ、まずね、コースを知っていただきたいなと。で、コースを知ってる人の方が、まあ、安全に出ていただける、楽しんでいただける、まあ、準備をしていただけるだろうと。いうことで、本来ね、ですからディープジャパンの160キロのコースには ITRA ポイントが必要なんですが、この3、思想キャンプ？はい、オフィシャル思想キャンプを参加して、時間内に、皆さんと全校で時間内に完走された方に関してはね、参加資格を付与してるんです。で、今回そのゲルミナス選手と行う思想キャンプは6月の10日から11まで、はい、の2日間ですね。2日連続で行います。この2日間連続で出た方は、2024年の、はい、来年のディープジャパンの160キロの参加資格を付与いたしますので、 こんな、お金の観点で言えばですね、どっちが安いのかなみたいな感じあると思いますね。だってね、3レース、4レース、3レースで10ポイントだったかな。3レース10ポイント稼ぐには、まあ、大変ですからね。3つ大会出なきゃいけないし、お金もかかるし、みたいな。でも、この思想キャンパー1回で、この我々のね、大会の参加資格を付与する。だから ITRA ポイントを付与するわけじゃないですかね。勘違いしないね。そんなことを勘違いしないか。ですから、ディープジャパンの、どうしてもね、160キロ出たい方。で、なかなかね、大会、その長い大会とかに出られてない方は、ぜひね、この思想キャンプ、申し込みしていただいて、一緒に完走しましょう。ね。コースの山岳部分をほぼ網羅しますんで。で、1日目と、これね、2日間あるんですが、1日だけ、土曜日と日曜日を全行程を完走された方は、ディープジャパンの160キロをの参加資格ですし、で、この思想、オフィシャル思想キャンプの1日目だけ、土曜日だけ、時間内に完走された方は、2024年の魚沼 ATK の参加資格を付与いたしますので、参加資格は2024年のみ、有効で2025年以降で繰り越しできませんのでね、ITRA のポイント取得は不要となりますから、チェックしていただければなと思います。ちなみにこれは6月の10日、11の土日です。大会直前の、オフィシャル思想キャンプ、ディープジャパンのオフィシャル思想キャンプをゲルミナス選手と開催しますので、ぜひともね、そちらもチェックしていただければなと思います。申し込みの、締め切りはですね、こちらの締め切りは、5月の26日前と、なっておりますんで、ホームページをぜひチェックしていただければと思います。また、トレイルランナーズでは、基本的にね、基本的にって言い方もあれですけども、もう人生変わりましたね、きっかけ作りということを使命に、行っています。でも僕自身は本当にね、最高の人生を歩む方、最高に幸せで最高の自分を表現して、自分自身が最高だなって思うような人生を歩む方が増えれば増えるほど、僕はね、他者ですね、他人というか、周りの方とのね、違いとかを受け入れて、寛大な心でですね、いや、もうそういうのもいいんじゃないですか、みたいな。要はそういう、社会が僕実現できる。で、それがすなわち僕はね、世界の平和につながると思うんですよね。本当に。だからね、自分が最高で、自分が幸せであれば、相手が、ちょっと自分と違ったって別にいいじゃない。それもありだよねって思えるでしょ。それこそが僕はね、世界の、自分が不幸せで自分がキリキリしてたら、絶対、いやいや、そんなんダメだよとかっていう話になると思うんですよね。そう。だから、まず自分が最高に幸せになりましょうと。ですから、そういうね、人生変わりましたのきっかけ作りとなるような、イベントを全国各地で今企画、しておりますけれども、現在募集中の大会とかイベントは、このポッドキャストがリリースされる頃にまだ募集が OK なのはですね、トレイルランナーズカップみちのく森の湖畔公園、3月19日開催、3月3日募集締め切り、トレイルランナーズカップ、越後丘陵公園、4月9日開催、3月24日締め切り、ディープジャパンウルトラ100、先ほどお話ししたオフィシャル思想キャンプですね、ウィズ・高橋和幸選手、4月29日開催、4月14日締め切り、トレイルランナーズカップ、石川大倉岳、昨年まではね、7月に開催しておりましたけども、5月7日開催、4月21日締め切り、トレイルランナーズカップマイコスノーリゾート 30K 新しいレースです。5月28日開催、5月12日締め切り、先ほどお話ししたゲルミナス選手とのディープジャパンオフィシャル思想キャンプ、6月10日11開催、5月26日締め切り、そして今日はこれのために ひたすら喋り続けてきましたけれども。ディープジャパンウルトラ100、6月23から25日開催。エントリー締め切りは3月3日となっております。そしてトレイルランナーズカップ新潟、7月9日開催、6月23日締め切り。 トレイルランナーズカップ串型 31K。昨年まではね、串型ウィンドトレイルという名前で行っておりましたけども、リニューアルして、4月23日開催。4月7日エントリー締め切り。そして、夏の風物詩。静岡の夏の風物詩、トレイルランナーズカップ静岡。8月6日開催。7月21日募集締め切り。そして、トレイルランナーズカップ下北山村。昨年は9月に開催しておりましたけれども、今年は11月26日開催。11月10日募集締め切りとなっておりますので、皆さん、ぜひともチェックしていただければなと思います。この番組は、名工伝説の提供でお送りいたしました。それでは今日も最高の一日をお過ごしください。それじゃあまたねー。